皆さんこんにちは。会派新政会の市川圭一です。久しぶりの登壇で、ちょっと戸惑いもございますが、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。大きく2つの項目で、質問させていただきます。まず1つ目、新型コロナワクチン接種についてということですが、ワクチン接種は、いろいろな議員の同僚議員が質問しておりますが、私はその中でも副反応についてお伺いをしたいと思っております。まだ牛久市内接種が始まってから1年は経ってはいませんが、全世界また国においてもそれなりに副反応についての報告がなされております。私も2回接種することができましたが、2回ともやはり8度5分、38度5分前後の熱が出ました。翌日やはり熱のだるさと、あと多少の筋肉痛ですか、インフルエンザ等々でもそれの熱が出るというのは承知はしております。かかりつけのお医者さんに話したところ、それは聞いてることだよと、順調にワクチンが反応してんじゃないかということで、いうふうなお話もしました。ただ現段階で、国でも報告ございましたが、生活に支障をきたすような副反応の事例、また重篤な副反応の事例報告は現在あるのかどうか、またしないと全国でそういう事例があるのかどうかお聞きします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えします。予防接種におけます副反応疑い報告につきましては、予防接種法第12条に基づきまして診察した医師に報告が義務付けられており、国が委託した独立行政法人医薬品医療機器総合機構に副反応疑い報告書が提出され、国、県、そして市に情報提供されることになっております。報告基準は接種後のアナフィラキシー、血栓症、医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって入院治療を必要とするもの、死亡、また身体の機能の障害に至る、またはその可能性があるものとなっております。新型コロナウイルスワクチンは特例承認ということもありまして、これまでのワクチン接種の因果関係が示されていない症状を含め幅広く報告が求められております。牛久市民の副反応疑い報告は8月時点で6件ありまして、年齢別では20歳代が2人、30歳代3人、40歳代1人で、症状別では呼吸困難、しびれ、急性肝音難聴、発熱悪寒、動悸、アレルギー症状等で、いずれも重症ではなく一過性の症状となっております。また全国での副反応報告では7月25日までに全接種者中 0.03% に当たります2万105例が報告されておりまして、発熱、頭痛、倦怠感などの症状がその多くを占めております。以上です。
市川圭一議員。
ありがとうございます。今次長のお話の中で、牛久市内では8月時点で6件報告があったということですが、私の知っている限りというか、たまたま知っている方が、接種後病院ですぐ反応が起きてですね、しびれという形で一時半身麻痺のような症状まで行ってしまったという方はいるんですが、そのような報告は保健福祉部としては受けていますでしょうか。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、お答えします。保健福祉部の方にはその報告は今のところございません。以上です。
市川圭一議員。
なぜこのような聞き方をしたかというと、結構たらい回しにされて、その方は、県、国、そのワクチン相談ですか、コールセンターに電話をしたそうなんです。そしたら、ここではない、あっちに電話してくれ、そっちに電話すると、いや私の方ではない、こっちに電話してくれという形で、よくあるその例えが合っているかどうか分かりませんが、救急車でたらい回しにされて、いつの間にか重篤になって、ひどければそこで死亡ということも考えられてしまいます。現実そのようなことがやはり起きているということで、国等々でもですね、いろいろな指針は示されていると思います。ですので、まだちょっとそちらの方の質問はちょっと次の質問にするんですが、まず今段階で、想定されているですね、副反応についてその対応ですね、等は国県等から示されているのかどうかお聞きします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、想定される副反応への対応につきましては、国の指針であります新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の実施に関する手引き、これにおきまして、予防接種の種類や接種時の注意すべき事項、有効性、安全性および副反応に対する十分な周知を図ることが規定されておりまして、そのほか接種会場での応急治療ができる救急処置用品の準備、対応職員の配置が記載をされております。さらに令和3年3月に厚生労働省医政局地域医療計画課長発通知、新型コロナワクチン接種に伴いアナフィラキシーを発症したものの搬送体制の確保について、この通知におきまして、救急搬送先の候補となる医療機関および地域の医療関係者や消防機関の関係者とあらかじめ対応の手順等について共有をし、体制を確保することとなっております。牛久市におきましても、市民へのワクチン接種開始前の本年5月に牛久消防署と、そして牛久川総合病院、筑波センタル病院にアナフィラキシー等を発症した接種者の救急搬送等の協力を要請しまして、万全の体制でワクチン接種を推進をしているところであります。以上です。
市川圭一議員。
9月の6日現在で茨城県全体で、新型コロナにかかった罹患者というのが22,004人、牛久市内で619人という、新聞等で報告はされております。その中で副反応者が、先ほど牛久では6件ということでね、8月時点でということで、ありました。その方は、もちろん今名前の出た病院等々でワクチン接種をしたわけですが、インフルエンザなんかでも第1号車が出ると、そこは消毒なりなんなり大変だということで、よく学校なんかでもですね、第1号にだけはならないでくれよ今年のっていうふうな話はよく出てると思います。やはり、軽微な熱等々の反応は想定されると思うんですが、やはり重篤な状況になり得る、やはりそういう最悪の想定もして、かからなければならない、 まあ、ですから医療機関もある程度これは福祉で宣伝する中で、絞られているんだと思います。じゃあうちでワクチン接種やりますよって言ってもそれなりの施設、あとはその後の管理体制がどうなっているのかということが不十分ではやはり打つ側も心配ですし打たれる側も心配だと思います。結局その方は今普通にお話とかは全然できるんですけども、つい私が知っている限りでは車椅子ではなかったのが車椅子を使う状態、まあ、24時間とは聞いてはおりませんが、車椅子を使って生活をしなければならない場面も出てきているそうです。やはり、まだまだ未知のものではあると思いますから、100% の対応はできないと思うんですけども、そのような方が今後増えていくのも想定されると思うんですね。まあそういう点も含めて、まあ市としてその相談窓口、まあ、いろいろな多分ワクチンの接種が始まる段階から私もちょっと窓口の方に行った時に、いやその1回目の接種高齢の方なんですから、とてもちょっと口にできるような言葉じゃないような口調で食ってかかってるのも見てます。ですから大変その場その場で窓口で対応された方たち大変ご苦労はあったと思います。ただまあ今後はそのワクチン接種だけではなくて、多分その後のそのまあ私が質問しているその副反応やそれに関わってくるものについてやはり相談等々が増えてくると思うんですね。それに対して、まあ対応は市としてはどのように考えているのか、それとまあどのように行っていくのか質問いたします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、副反応に対します相談窓口は国県で設置をされておりまして、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターは午前9時から午後9時まで、また茨城県新型コロナワクチンコールセンターは24時間、いずれも副反応等に対する問い合わせや相談に応じております。また副反応の疑いのある症状に対する医療機関はワクチン接種医療機関やかかりつけ医が原則となりますが、さらに長期にわたる副反応の継続や重篤な症状により専門的な対応が必要な場合は県内の12カ所の副反応連携医療機関に紹介する体制を県が構築をしております。またコロナワクチン接種によりまして健康被害を受けた場合につきましては住民票のある市町村に申請し、国の審査でワクチン接種による健康被害と認定されますと医療費、障害年金、死亡一時金等の給付が受けられることができる予防接種健康被害救済制度が国において設けられておりますので、一人でも多くの市民が安心して接種に臨めるよう市といたしましても相談窓口救済制度等の積極的な情報発信に引き続き努めてまいりたいと思います。以上です。
市川圭一議員。
今どのような対応かということで次長の方からご答弁ありました。今ちょうど厚労省のホームページ新型コロナワクチン副反応疑い報告についてというのを見ながら質問もさせていただいているんですが、この内容自体は言ったら悪いですけどありきたりのような当たり障りのない内容なんですね。やはり重篤な症状が出て 誰に相談していいのかわからない、中には相当悩んでいる方もいらっしゃると思います。また立場上なかなか言いたくても言えない状況の方もいると思います。一人でもですね、そういう方がないよう、ぜひとも福祉ではですね、そういう小さなところからフォローアップの体制をしっかりとしていただいて、後に伸ばしてしまうと大変になってしまうと。早期対応していれば軽度で済んだものが長期の時間をかけてしまったがために、もう元には戻らないということもあるかもしれません。ですから、まあ、本当に窓口業務でいろんな方がいらっしゃるので、対応している方一人一人では逆にメンタルやられてしまう可能性もあると思います。ただやはり親身になって相談していた聞いてくれる方がいれば、まあ、市民としては安心できると思いますので、ぜひともその点はですね、大変なご苦労はあると思いますが、まあ、牛久市は予防接種等々でもですね、茨城県内では相当な接種率、高接種率高い、ですから保健福祉部の皆さんお一人お一人のね、働きかけが効いての、まあ、これは小児科の先生等々なんかで聞いてもですね、大変なスケジュールの中で、接種率は高いんだと、牛久市がみんな頑張ってるよと言っていただいてますので、ぜひともそういうところにですね、目をかけていただいて、今後もまだまだこのコロナ、まあテレビ等でウィズコロナと、収束はないでしょうと、ウィズコロナということでやっていくしかないと思っておりますので、ぜひともその点にはよろしくお願いを申し上げます。次の質問に入ります。土浦龍ヶ崎線、まあ、一般的に土流線土流線と言っている道路でございますが、まあ、牛久市内、片側2車線4車線道路で、牛久市内はほぼ整備をされております。まず1点目として、その中の1点目として牛久網インターチェンジが圏央道できておりますが、今その脇に接続道路がつくばから伸びている道路ですね、そこを土流線につないでいこうというふうな、まあ、これは先ほどちょっと議長の方に資料ありましたが、県道土浦龍ヶ崎線バイパス、これは交通体系整備促進委員会の中の資料にも入っていますし、確か龍ヶ崎事務所が議員全体に説明した中の資料の中にも入ってたかなと思われます。まあ、その中で、大変交通量が今6号線のバイパスを作っておりますが、国道6号は慢性的な渋滞、茨城放送やですねのラジオ交通情報を聞いてても、大体牛久の牛久駅、今西口という表現ですかね、前は田口町田口町と言ってましたけど、今どちらかというと牛久駅西口というふうな交差点の渋滞をよく耳にします。それに代わって今この土流線が南北をつなぐ重要幹線になってきているのではないかなと思われます。で、特に私も以前質問させていただいたんですが、自然観察の森の入り口のところに横断歩道があります。で、まあ、ここは幼稚園生や保育園、 そして小学生がそこの横断歩道を渡って観察の森まで行って、そこでまあ体験学習等々をしていくということもあります。であそこはですね、大変スピードの出る箇所でもあります。ですから交通スピード取り締まりもたまにやってる状況です。大変危険な箇所で、私も以前信号設置について質問させていただきましたが、現段階でですね、まあ、通学路にもなっていますし、押しボタン式でもいいので、信号機の設置が必要ではないかなと思っているんですが、その点について、市としてはどのようなお考えがあるのかお聞きいたします。
長谷川圭一建設部長。
はい、県道土浦龍ヶ崎線の牛久自然観察の森入り口付近は、議員ご指摘の通り交通量が多く、通過車両の速度が速い上に緩やかなカーブと勾配により見通しがあまり良くない場所となっており、横断歩道があるにもかかわらず徒歩で安全に横断するためには車の切れ目を待つためにかなりの時間がかかる場所となっております。現在周辺地域に徒歩で通学する児童がいないことから、通学路とはなっておりませんが、自転車通学等でこの県道を横断する高校生や地域の住民などは約350メートル北側にあります信号機のある交差点を利用していることは認識しております。ご質問にありました交差点への信号機設置については、地域医療センターや牛久自然観察の森を利用する車で出入りが多いことから、関係する部署からも官能式信号機の設置要望が上がっており、茨城県警に対しまして2019年度2020年度に要望しているところでございます。市といたしましても今後も継続して要望してまいります。以上です。
市川圭一議員。
はい、私も議長時代にですね、国交省の方に、まあ、この道路ではないですが毎年のように要望活動は行ってまいりました。道路やそういうものに関しては地道ではありますが、空きのない活動が大事だと思います。ぜひとも、まあ、他にもですね、危険箇所といったらキリがないと思います。いろんな、まあ、その優先順位等々あると思いますが、働きかけは大事ですので、ぜひその点については諦めずにしつこくやっていただければなと思っております。また次の質問入りますが、先ほど申しましたが、牛久阿見インターチェンジまで、土流線ですねのところは、新しく、龍ヶ崎方面から来ると片側1車線の中2車線にもう広がりましたよね。で、牛久阿見インターチェンジの入り口までは片側2車線道路という形で整備はされました。ただその間先ですね、そこから筑波方面に向けて、なかなか分かるようで分からない、いつ頃開通するのか、まあ、具体的に、その期間や期間ですね、まあ、スケジュール等々が今現段階でお示しできるものがあればしていただければなと思います。
長谷川圭一建設部長。
はい、県道土浦龍ヶ崎線バイパスは県央道牛久阿見インターチェンジへの利便性向上と、阿見交差点箇所の御上交差点箇所の交通渋滞緩和を図るため、平成8年度に 牛久市結束町から阿見町実国まで延長5350メートルの区間が茨城県にて事業化され、令和2年度までに牛久市結束町から県道牛久阿見インターチェンジまでの延長約 3.3 キロメートル区間が4車線で供用しております。今後の事業スケジュールにつきましては、圏央道の4車線化に合わせて供用開始できるよう、残りの圏央道牛久阿見インターチェンジから阿見町実国までの延長 2.1 キロメートル区間の整備を進めていく予定であると茨城県より伺っております。以上です。
市川圭一議員。
まあそこは開通されたとして、交通量ですね、どのような感じで流れ、現段階でその想定市としては、まあ、あくまでも土浦龍ヶ崎線、牛久市はそのちょうど真ん中あたり土流線なるのかなと思うんですね。で、牛久の整備はほぼ完了していると思います。その中で道路が開通、牛久阿見インターチェンジから先がですね開通、そしてもしくは、利根町の方にある若草大橋ですね、それも関連してくると思います。そこが全線開通になった時にはどのような車の想定、今それこそ6号バイパスも同時進行で動いておりますが、県南地区の先ほどから言ってますが主要幹線道路としての位置づけの中で牛久市としてはどのような位置づけを考えているのかちょっとお聞きしたいと思います。
長谷川圭一建設部長。
県道土浦龍ヶ崎線につきましては、文字通り牛久市のですね地理的にも真ん中を、南北に通っておるわけでございまして、3年前のですね確かあの交通量調査でも、今の国道6号線よりもですね多いぐらいの台数が4車線間もありますので、通っているというふうに、まあ、認識してございます。我々としましても、で今後におきましても圏央道の4車線化も開通すればですね、なおのこと、千葉県から土浦の方までですね、結ぶ大切な幹線道路というふうに、まあ、認識してございます。以上です。
市川圭一議員。
まあ、大切な道路になっていくというふうなご答弁です。そうしますと必然的に交通量が増えれば、道路の傷みも激しくなってくると思います。もう現段階でも輪立ちですか、そして、先ほど来スピードが出るということですが、実は龍ヶ崎との境のあたりでは何年か前に死亡事故が起きているんですね。ある施設から出てきたオートバイが、ですから牛久方面から来た車と衝突をして、オートバイに乗ってた方が亡くなったと。まあ、本当はそこは牛久と龍ヶ崎の境のところなんですが、そういうこともあります。またダンプ等々の大型車両が頻繁に通ってますので、大変道路形状としては、まあ、どちらかというと多分龍ヶ崎から利根町、まあ、利根町ちょうどの龍ヶ崎南高校の下までは4車線ですけども、そこから先は境橋まで千葉が渡るのは、まあ、そこは周りに住宅地等々が建ってますので、なかなかそこ自体を広げるのは難しいかなと思うんですが、まあ、そのために若草大橋ができたんだと思います。ただやはり千葉と茨城を結ぶ道路ということで、道路の傷みも 多分まあ走ってる方は分かると思うんですが、ちょっと雨の日になれば水たまりができたりとか、ものに車によってハンドルを取られてしまうということもあると思いますが、まあ、広域として考えてその中のまあ牛久市も一員だということで、その路面の劣化をですねが あります、補修等々の計画は、まあ、もちろん牛久市は牛久市で立てていると思いますし、ただ全体としては龍ヶ崎工事事務所が考えていると思いますが、今の中でどのような計画というかどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
長谷川圭一建設部長。
はい、道路管理者であります茨城県龍ヶ崎工事事務所に問い合わせを行ったところ、路面の劣化状況等は確認しておりますが、管理する他の路線におきましても同様に劣化の進行等が確認され、現在限られた予算の中で効率的な修繕活動を進めており、今年度においても牛久市小名畑町地内において舗装の修繕工事を実施しております。今後も修繕費の予算要求や修繕活動を進めまして良好な道路環境の保全に努めてまいりたいとの回答をいただいております。以上です。
市川圭一議員。
まあ、一本の道として考えたときに、今大変流行っている牛久市内ですけど飲食店ありますね。あそこはもう朝から行列、毎日のように行列ができて、もちろん市外以外他県、からも相当な人が来ております。そのために大型車両が止まっていたり、道路の横断ですねが激しいと思います。また龍ヶ崎市内に行けば大型店舗が並んでおりますし、その中でもやはり出入りが頻繁にあると思います。まあ、この前の終わりましたが茨城県知事選挙で、実は9月30日にですね、ある候補者の車が県南地区に入りました。その時の車の流れはその牛久から龍ヶ崎に入って、その後河内、利根町と、まさに今私が言ったその土流線をメインに、走ってるんですね。まあ、縦道があるしかなかったのかなと思いますけども、ただそのように重要な幹線道路ですから、まして、ドクターヘリ、ここら辺ドクターヘリを呼びますと千葉の北総病院に運ばれます。ただ家族の方はドクターヘリには便乗できませんので、そうすると自分たちで行かなきゃなりません。そうすれば必ずと言っていいほど土流線は多分通ると思います。単独の市ではなく、まあ、稲敷広域、先ほど同僚議員からもございましたが、大きな目で考えていくとこれからはその広域というのはすごく大事なことになっていくと思います。やはりその一つ一つの整備、これは県南の方、まあ、それこそ首長なり議員もそうですが一丸となってですね、県南のメインになるようなところは単独ではなくて、これからは広域でもっと押し上げていこうよというような要望活動も、確かに私が議長の時には今みたいなコロナで予防活動が制限されていることではなかったので、近隣の市町村長議長が押しかけて、もう押しかけてって言い方はどうかですが、国交省の方に陳情に行ってまいりました。 ここを何とかしてほしい、あそこを何とかしてほしいということでやってました。今はなかなかそういう場面が少なくなってきてますので、ただ先ほどから言ってますが、諦めずに、これ日々の活動ですから、その日々の活動が、塵も積もれば山となる、そして一大事業が成就となると思っております。皆さんもその点は重々分かっていると思いますが、諦めずに対応をしていただければなと思っております。2つの今回質問をさせていただきましたが、特にコロナ、最初の質問のコロナはまだまだ未知数のものが多くて、今後どのような展開がなされていくのか分かりません。国の動向も今後総理大臣が変わって、今現職の総理大臣はコロナに専念するとおっしゃっておりますが、どこまで、なっていくのかも分かりません。本当に未知との戦いにはなると思いますが、現場で働いている方たちが一番、大変だと思いますので、その点は皆さん執行部もですね、方たちもフォローしながら、親切丁寧に、市民に、コロナもそうですし道路等々の苦情もそうだと思います、当たっていただければなと思いまして、私の一般質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。